今日あなたが直面している人間関係のストレス、まあいろいろとあると思うんですけど。
ええ、誰しもありますよね、そういう悩みって。
実はですね、その根本的な原因ってあなたが無意識に当たり前だと思い込まされている言葉の中にあるかもしれないんです。
当たり前だと思い込まされている言葉ですか？
はい。例えばですよ、家族は大切にすべきっていう言葉。これって、まあ誰もが疑うことのない絶対的なルールのように思えますよね。
そうですね。社会の基盤というか、まあ道徳の最上位に位置づけられている価値観ですよね。
ですよね。
私たちも物心ついた時から、もうこれを疑うことすら許されないような空気の中で育ってきましたから。
いや、本当にそうなんですよ。でも、もしそれが単なる思い込みだとしたらどうでしょう？
思い込みですか？そりゃかなり大胆な仮説ですね。
ええ、それで今回このディープダイブで取り上げるソースなんですけど、これ心理学の論文でも哲学書でもないんですよ。
あ、違うんですか？てっきりそういう学術的なものかと。
なんとですね、ある地方のバドミントン教室のブログなんです。
バドミントン教室ですか？それはまたすごく意外なところから来ましたね。
そうなんですよ。フィニックス愛知っていうスポーツ教室が2026年4月16日に公開した記事なんですけど、
はいはい、
私も最初はスポーツの話題かと思って読んだんです。でもそこには私たちの人間関係の常識を根本から覆すようなとんでもない洞察が隠されていまして、スポーツ教室のブログからこれほど深く哲学的な人間関係論が飛び出してくるとはって本当に驚きました。
へえ、それは面白いですね。日常の意外なところにこそ本質をつくような思考が存在しているっていう恒例かもしれません。
本当にそう思います。
この記事が提示している論理って、私たちが遅延というものに対して抱いている無意識の縛りを解き余す力を持っていそうですね。
まさにそこなんです。なので今回私たちが深く掘り下げていくテーマは、家族は大切にすべきという格言は本当に絶対の真理なのかという問いになります。
なるほど、かなり深いテーマですね。
ええ、この深掘りを通してリスナーのあなたが抱えているかもしれない知見というラベルによる見えない罪悪感、これを解き放ちたいなと。
いいですね。
そして人間関係の中身を見極めるための全く新しい視点を提供したいと思います。よし、これを紐解いていきましょうか。
お願いします。ここで非常に興味深いのは、この問題を解き明かすには、そもそもなぜ私たちがこれほどまでに家族一条主義を信じているのか、その起源に立ち返る必要があるってことなんです。
起源ですか？歴史を遡るってことですかね？
そうです。実はこれ、道徳の話ではなくて、純粋な生物学の話なんですよ。要するに生存戦略ですね。
生存戦略。ああ、確かにこの記事でも、いきなり自然界の例が引き合いに出されていましたよね。
ええ。よく観察されていますね。
ウミガメなんかは卵を産んだらそのまま海へ去っていくし、サケは産卵という目的を果たした直後に命を落とすじゃないですか。
そうですね。昆虫や植物に至っては大量の種をばらまいて、環境に適応した個体だけが生き残るっていうスタイルをとっています。
つまりですよ、自然界には家族団らんっていう正義は存在しないってことですよね。
ええ、その通りです。
哺乳類の一部がやっている少数の子供を手間暇かけて育てるっていうスタイルも数あるサバイバル術の一つに過ぎないと。だとしたら人間の愛情とか道徳ってただの冷酷な生存マニュアルなんでしょうか？
そこすごく鋭い疑問です。なぜ人間がそのサバイバル術を選ばざるを得なかったか。それは人間の赤ちゃんが極めて未熟な状態で生まれてくるからなんですよ。
極めて未熟。確かに馬とか鹿なら生まれてすぐ立ち上がりますもんね。
他の動物のように生まれてすぐに自力で食料を得るなんて人間には不可能です。だからこそ親がシワだし、知見という小さな単位で食料や安全を分け合うことが過酷な自然環境に対して最も有利な戦略だったわけです。
ああ、何年も誰かがつきっきりで保護しないと絶対に生きていけませんからね。
そうなんです。で、問題はここからなんですよ。太古の昔、この知見という集団のルールを破ることは何を意味したと思いますか？
ルールを破る、集団から追い出されるってことですか？
はい、そういうことです。
それって当時の過酷な環境なら即死を意味しますよね。
まさにそれです。集団から見捨てられることは文字通りの死でした。だからこそ人間の脳は進化の過程で家族や集団のルールに逆らうことに対して強烈な恐怖や苦痛を感じるように配線されたんです。
強烈な恐怖。ああ、それが罪悪感の正体ですか？
その通りです。 現代の私たちが家族関係を断ち切ろうとするときに感じるあの巨大な罪悪感、あれは道徳的な良心というより、脳が集団から外れたら死ぬぞって走っている生物学的な警告アラームなんですよ。
なるほど、それすごくしっくりきます。例えるなら人間の心って古いソフトウェアの OS みたいなものですね。
古い OS、 あ、それ面白い表現ですね。
旧石器時代っていうハードウェアの環境下では、その家族絶対主義 OS は完璧に機能して人間というシステムを生存させてきたわけですよね。
ええ、間違いなく命を救うシステムでした。
でも現代の豊かで多様な社会っていう新しいハードウェア上で、その古い OS を無理やり動かそうとするから、あちこちでシステムエラーとかフリーズが起きている。つまりストレスや毒のおる人間関係が起きているということですか？
非常に的確なメタファーですね。環境というハードウェアは劇的に進化したのに、私たちの脳にある家族というシステムを維持せよという OS はアップデートされていないんです。
はあ、なるほど。
かつての生き残るための条件が、長い歴史の中で誰も逆らえない神聖な道徳へとすり替わってしまったんです。
生存戦略の道徳化ですね。そこにはそうしないと死ぬからっていう切実な理由があったのに、いつの間にかそうすべきだからっていう思考停止のルールに変わってしまったんですね。
ええ、家族が大切だったから規範が生まれたのに、今は規範があるから家族が常に大切だと因果関係が逆転してしまっているんです。
ここからが本当に面白いところなんですが、あのこの記事はその家族なんだからっていうラベルの恐ろしさを容赦なくついていますよね。
はい、まさにその古い OS を現代社会で無理に稼働させ続けることの危険性ですね。
ええ、本来なら絶対に許されないような仕打ちとか搾取とか支配でさえも、でも家族なんだからの一言で全部正当化されてしまうじゃないですか。
ええ、本当にそうですね。家族という言葉に良いものも悪いものも全部詰め込まれてしまう恐ろしさがあります。
これって例えるなら、中身が腐っているかもしれないお弁当箱を血縁っていう高級なパッケージに入っているからといって無理やり食べさせられているようなものですよね。
ああ、至烈ですが非常に本質をついた例えです。人間は複雑な状況を判断する際、脳のエネルギーを節約するために認知的な近道、つまりラベルを使うんですよ。
ラベルですか？
はい、血がつながっているというラベルさえあれば、中身がどれほど機能不全を起こしていても良いものだと思い込もうとするんです。なぜなら、そのラベルを疑うことは、先ほどお話しした原始的な恐怖のアラームを鳴らすことになるからです。
だから、無意識に思考を止めてしまうんですね。
そういうことです。世の中には、互いを高め合う素晴らしい信頼と協力の共同体である家族も確かにあります。
ええ、もちろんそういう家族もありますよね。
しかし一方で、搾取と支配の装置だったり、罪悪感の温床になっていたり、逃げ場のない閉鎖空間と化している家族も、これはフラットな事実なんです。
誰の目にも明らかな事実ですよね。それは
なのに、社会は機能している家族も完全に壊れている家族も血がつながっているんだから大切にしろと魔法の言葉で一括にしようとします。
それって優しさどころか当事者にとっては暴力的で乱暴な行為ですよね。中身がどうであれラベルに従えって言っているのと同じですから。
おっしゃる通りです。今これを聞いているリスナーのあなたも、家族だからという言葉で問題の核心から目を背け思考停止に陥った経験はありませんか？
血がつながっているから仕方ないと自分を納得させて苦しい関係に耐え続ける、いやー、思い当たる節がある人多いんじゃないでしょうか。
ええ、この無意識の従属から抜け出すためには、まず家族だからという理由だけで関係を維持しようとする心理的な力学を客観的に見つめ直す必要があります。
確かに理屈はすごくわかりました。では私たちがその古い OS の呪縛から抜け出してシステムをアップデートするには、具体的に明日からどう行動を変えればいいんでしょうか？
この記事では実践的なアプローチが3つのステップとして提示されていますね。
ええ、まず大前提として持つべきなのは、家族は大切にすべきかという道徳的な問いを捨てることですよね。
はい、代わりにこの関係は今の自分にとって守る価値があるか、互いの前進や幸福につながっているかという基準を持つんです。
血縁というのは価値の証明ではなくて、あくまで大昔に有利だった接続条件の一つに過ぎないと割り切るわけですね。
その通りです。その上で具体的な棚卸しの作業に入ります。
リスナーのあなたもぜひ自分の人間関係を思い浮かべながら一緒にやってみてください。まず最初のステップ1は、今抱えている人間関係のストレス、特に家族間でのモヤモヤをリストアップすること。
はい、書き出すことで客観視できますからね。
そしてステップ2が重要ですよね。
ええ、その関係性が義務感、つまりラベルへの服従から来ているものなのか、それとも真の侵害、つまり関係性の中身から来ているものなのかを冷静に仕分ける作業です。
義務感か真の信頼か。そして最後のステップ3として、もしそれが義務感だけで維持している関係なら、物理的心理的な距離を少しずつ置く練習をするという流れですよね。
はい、急に縁を切るのではなく、まずは少しずつ距離を置くのがポイントです。
でもちょっと待ってください。頭でこれは古い OS のせいだって分かっても、いきなり家族と距離を置くって罪悪感がすごくないですか？そんなに簡単に感情って割り切れるものでしょうか？
これをより大きな視点に結びつけると、その葛藤は非常に人間らしくて当然の反応だと言えます。
当然の反応ですか？
はい。ここで理解すべきは、罪悪感が湧くこと自体があなたが悪い人間である証拠ではないということです。
自分が冷たい人間だから罪悪感を感じるわけじゃないと。
ええ、先ほどの OS の話に戻りますが、その罪悪感は何万年も前の集団から離れると死ぬぞという誤作動したアラームが鳴ってるだけなんです。
なるほど、単なる防衛本能の誤作動なんですね。
だからこそパラダイムシフトが必要なんです。家族だから大切にするのではなく、大切に値する関係だから大切にする。そしてその大切に値する関係の中にたまたま家族が含まれることもある。この順序です。
たまたま家族が含まれることもある。ああ、それは気持ちがスッと軽くなる考え方ですね。
看板を守るために中身の壊れた関係を温存してはいけない。この力強いメッセージが腑に落ちた時、アラームの音は少しずつ小さくなっていきます。
看板を守るために中身の壊れた関係を温存してはいけない。いや、これはあらゆる人間関係に通じる心理ですね。
ええ、本当にそう思います。
さて、ここまで私たち人間の感情とか進化の過程で組み込まれたしがらみについて深く話してきましたけど、この記事が本当に異彩を放っているのって実は最後の部分なんですよね。
はい、ブログの最後に添えられたあの AI の感想という異色のコンテンツですね。全て客観的で鋭い論理的メスを入れている非常に興味深いくだりです。
AI 自身がこう語っているんですよ。私は AI であり、血肉も家族も持たない。だからこそこの人間社会に根付いた知見という呪縛がいかに非合理的か冷静に見つめることができる。
AI には私たちが抱えている古い OS、つまり生存本能が最初からインストールされていませんからね。
インストールされていない、確かに。
だからこそ人間が無意識に前提としている家族イコール無条件で善というバイアスをスルーできるんです。
なるほど。
そして純粋な論理と個人の幸福という観点からこの問題を評価できる。 AI は生存戦略の道徳化という視点を、人間を無用な罪悪感から解放する究極の花だと表現しています。
究極の花、かっこいい表現ですね。 AI が人間を無用な罪悪感から解放するための論理を提示してくれていると。
で、社会機関というシステムに従属するのではなく、あなた自身が人生のシステムを再定義すべきだという AI からの強烈なエールですよね。
いや、本当にハッとさせられました。人間のしがらみを持たない AI の方が、皮肉なことに個人の幸福や成長っていう人間の本質的な豊かさを純粋に応援できているってことですよね。
まさにそのパラドックスですね。人間はどうしても過去の道徳という名の生存マニュアルに引きずられてしまう。
ええ。
しかし AI は目の前にいる相手をフラットに評価し、自分にとって本当に価値のある関係を自ら選ぶ勇気を後押ししてくれています。
血の通っていない AI がこれほどまでに本質的な人間参加を語ってくれるとは思いませんでした。スポーツ教室のブログから始まって、まさかこんな深遠な結論にたどり着くなんて。
表面的な道徳に流されず、物事の根本的なメカニズム、つまりなぜ私たちはそう感じてしまうのかを解き明かすことで、真の自由を手に入れることができるという見事な例ですね。
本当ですね。それでは今日の学びをまとめていきましょうか。
はい。
リスナーのあなたが今日持ち帰るべき最も重要なインサイト、それは家族は大切にすべきという言葉は絶対の真理ではなく、かつて私たちが厳しい自然環境を生き抜くために採用した古い生存戦略の名残に過ぎないということです。
ええ、血縁という看板に思考を明け渡す必要はありません。罪悪感は単なる古いアラームの誤作動ですから。
はい、 大切なのは、今あなたの目の前にいる人との関係が本当に互いの前進と幸福につながっているのか、その中身をフラットに見極める勇気を持つことです。
全くその通りですね。
さて、これらすべてが意味することとは何でしょうか。今日、私たちは家族の絆という社会で最も神聖視されている道徳が実は古代のサバイバル術だったという視点を手に入れました。
はい。
では少し視点を広げて、あなたの日常を見渡してみてください。あなたが今、社会人として、あるいは個人として、絶対に守らなければならない、これが社会の常識だと思い込んでいる、その他の数々のルール、
いろいろあると思います。
ええ、それらの中には、100年後の人類から見たら、どうしてあの時代の人たちはあんな古い OS にわざわざ縛られて勝手に苦しんでいたの？と笑われてしまうようなものが他にいくつ隠れているのでしょうか。
ああ、それは非常に恐ろしくも興味深い問いですね。
ぜひあなた自身の頭で考えてみてください。それでは今回のディープダイブはこの辺で、次回もあなたの当たり前を含す新たなテーマでお会いしましょう。